モグラグラジオでーす。
はい、よろしくお願いします。沖中です。
太田です。
というわけで9月のもうこの2人がいるということでね、
はい、
アーティストインタビューなんですけど、もう始まる前からもうね、あれやこれや喋りまくって、
トークが止まらない。
何喋ろうかなっていう、逆にちょっとエアポケット入った感じで何喋ろうかなって感じなんですけど、ついにこの人がモグラグラジオに登場ということでご紹介しましょう。今月のアーティストインタビューはグラフィックデザイナーでコラージュアーティストの河村康介くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モグラグでモグラグラジオ初
初登場、
初登場だけどね。
ついに川村氏が登場ですよ。もう
でもめっちゃ喋ったから
もうね、もうあれやこれや、
ね、あれやこれや ね、
もう本当にね、もうここで流せるやつ流せへんやついっぱい喋りましたけど、
そうですね、うん、前なんか結構な頻度で合ってるしね。
そう、結構な頻度で合ってる。
先月今月結構合ってるからね。
そうそう、週1ぐらい以上で合ってる、
合ってる、合ってる、いろんなところで合ってますけど、
ビクションもあるし。
そうで、そうそう、だからあれなんですよ、今回ビクションがあった関係でちょっと普段やとモグラグって3週あるうちの第1週目にインタビュー流すんやけど、
う
ん、
あ、そうなんだ。
ちょっと今回ちょっと遅くなっちゃってこのタイミングになってしまったんですけども、う
んうん、あ、なんか俺っぽくていい。
まあだから
レセプションもまだ控えてるしね。
そうそうそう、
今週、まあ、木曜日からで、まあ来週の月曜日が祝日なんで、木金土日月のあと残り5日間。
あ、そっか、あと5日間、
うん、そうなんです。
あれ月曜で、あ、そっか、月曜終わり、あれ違うか、
そう、月曜日終わり、
月曜日の祝日終わり、うん、
あ、今回祝日だ、
祝日やねん、月曜日が、
違う、9月16日までです。
あ、じゃあいい感じに、
そう、
新作が、
そうそうそう、
そうそうそうそう、
あと、そう、このタイミングなのは1個、この最後の週で新作がね、
う
ん、
そうそう、新しくね、プラスで
出るからね、プラスされる上に、あの今年は川村くん&浜田らかのデリケートゾーンが12月
です。
モグラグのラストも川村くんがやってくれるという
。いや、めっちゃ楽しみ、これ本当楽しみだけどね。
デリケートゾーン、謎のユニット、
ね、謎のユニット、あれかなりいいから、ね、自分で言うのも
そうそう
変だけど、
そうなんで、まあ一応このタイミングからまあインタビュー、これ第一弾という感じでね。
そうだね、
今回は川村君の個人のインタビュー
で
ということで、まあね、まあ、かなり川村君は各方面で大活躍なんで、名前は結構もう知ってる人いると思うんですけど、
はい、
まあちょっと一応ね、基本的な情報というか、川村君の方がちょっと軽い自己紹介をちょっと、
軽い自己紹介、
うん、お願いします。
なんだろうね、自己紹介って。広島生まれ、
うん、
片親。
いきなり
広島生まれで片親で風俗街で育った。
いきなり出てきた。
じゃあ、あとなんだろうね、あと学校行ってない、フラフラしてて、
うん、
今の仕事に就いた。
よく寝る、
よく寝る、メンチカツと唐揚げと
コロッケ、
コロッケとハンバーグが好きで、あと白いご飯が好き。
お酒は飲まない、
お酒は飲まない、
お酒は飲まない。
最近ちょいちょいね、一口二口
はい、はい、
ちょっとたしなむようにはまたなってきたんだけどね。
昔は飲んでたんやろ。
そう、なんか高校生の時に、
うん、
そうそうそう、あの飲みすぎて、うん、急性アルコール中毒になって。
早すぎた、
そう、早すぎた、ね、そう、それでちょっと飲まなくなって、で現在に至るっていう。
なるほどなるほど。そうそうそう、
ね、自己紹介って難しいね、
うん、
まあでも川村君はだってさ、もうここ数年も、なんやろ、まあ、仕事もそうやけど展示ももう、
今年なんて
展示やりすぎちゃうっていう、
やっちゃうのっていうぐらい、
ね、
っていうかね、ここ2年、うん、計算したら多分月1でやってる。そう、グループ展入れるとね、うん、
はいはい、
はい、月1でどっかしらで出してるし、
だって今回だって被ってたしな、
8
月方でやって8月終わりにもうモグラグスタートしてるから、
だってその前に手とかやってるの、
手とかやってる、
うん、
手とか肩 モグラグ、で手とか肩は結構過去作品が多かったんだけど、モグラグだけ全新作っていう。
あざーす。
気狂った。
しかも今回のタイトルがさ、ELASAS。まあ、逆から読むとセール。
セール。ガレージセール。
そう。その通りもう。バカ安で
10分の1の値段設定って決めてきたから
これほんまにもう今、まあ、今回この週で新作は追加されるけどもうほとんど売れてるんよね、
う
ん、
そうだよね。だってあれ
あと3点
ね。でまあ1点はねもうちょっとあの
売れたらすごいねい
売れたらすごいねっていう金額だから、うん、まあ、実質あと2点だよね、うん、あと2点
だ他の場所の10分の1の価格設定でしかも完全新作っていう
今まで初っていう
嬉しいわ愛感じるわ
お前
だって本当に人生で今まで展示で全部新作でやったのって当たり前だけど一番最初の初個展以来だからね、
うん、マジで
マジマジマジ
あ そう
だよだって初個展以来全新作ってないもん
すごいな
そうだから大体基本もう展示がすげえ多いから、うん、4,5 点から多くて10点
の、はいはいはい、
新作作って、
はい、
であとはもうプラス10点とかはもうほとんど前のやつもシャッフルで行ってて、全部 100% に新作って
しかもコラボ作品とか別にないもんね
ないない
うん、
あそうだねコラボ作品とかもゼロで、
うん、あそうね
だから僕らの久々っていうか初めて個
展しかも合間なかったのにね、
うん、
合間全くないのにねよく作ったよなってしかも今だ新作を
作ってるんですね
それをね今週また納品に来てくれるっていう感じなんやけど、ね、まあ基本はそうっすよねそのまあ川村君は、まあ、コラージュの作品が、うん、まあ展覧会やるときはメイン、
ね、そうですね絵が描けないからね
であれやんな川村くんって、まあ、個人でやってんのと別でやってんのは二階長さとし
とデリケートゾーン
デリケートゾーン
あその2つかなちゃんとメインで、
はいはい、
まあコラボレーションはねいろいろ声かけてもらうからやったりするけど、うん、
そのドキドキで
そうそうそうがっつりともうユニットとしてやってるのはその2つ
あなるほどなるほど、いやもうこれもう今回だから川村康介古典全新作
全新作
こう作家の憧れであるあの搬入のみっていうのになる可能性大っていう
大っていうね
搬出はないっていう なぜなら全部売れてる
から、 から
あの赤気持ちいいよね
プライスリスト思わず写真撮っちゃった
初めてやったあんなこと
飛ぶように売れてますけど、
あれはね、
まあ、初日で半分ぐらい行ったからね。
行ったね、だって3日でほとんど売れたでしょ。
だってなんか1日目初日に来てくれたお客さんが、うん、まあ今回はガレージセールですっていう風に川村君とかもぐらからもインフォ出してたけど、うん、だからといってこんなに安いとは思いませんでしたっていう人が言ったから
ね。だって3点買ってくれたもんねその人。いやだって1点安いっつっても1点だと思ってその金額持ってきたなんていつもより、
はいはいはい、
まあ大体半額ぐらいだろうなって設定だったみたいで、はい、でいつもの半額ぐらいの金額を持ってきてたらしいんだけど半額で3点借りたっつ
ってすごいことになってきてますけどねもうグラグはもう本当に、ね、
半額で3点借りてだってあの人 T シャツも買ってくれたでしょ、
うんうん、
うん
あそうだね
そうだから予算内で T シャツとあの原画3点買えたっていう
そうで今回はね ポスターもあってね限定
そうですね
100部限定これもまあちょっといい感じでちょいちょい売れ出してますけれども
いや売れてほしいですね、
うん、
いやね全部サイン入ってるんで
そうで
100枚書いたんで
一気に書きました
一気に書きましたから
100枚サイン書くのも結構大変やからね、
うん、
途中で諦めたらもう次手出すの時間かかりそうや
だからもう一気にもうこのこれが終わった後にレコヤ行こうって頭の中にずっと思いながらわー書いて、うん、
まあ川村君吉祥寺で、まあ、僕ら国分寺やから、まあ、割とご近所っていうのもあってね割といい感じで飲んだりしてますけど
ねすごいなんか近くて楽だし、うん、もうこんな気楽な 感じで来れるとこないから基本展示ってほとんど顔出さない、
うん、あ、そうなんや。
そう、本当に、になんか別にその嫌だからとかってもないんだけど、うん、なんかねちょっと恥ずかしくなる、
うん、そのまあ、ちょっと場所もなかったりするしね。
そうそうそう、
なんとか落ち着く感じの。
そう、なんかこうずっといなきゃいけないし、あとなんかこうちょっと恥ずかしいからその目の前で見られてるのかでもね、なんか毛略さんね2回あるからね。
そうそう
そう、
いいやしな。
そうで、うんうん、来てファーっていて瞬時に2階に上がると、うん、なんかもう来てても来てないみたいなそれがすごい気楽で、ね、居心地いいしね、うん、帰れなくなるから、
ね、でもなんかこんなペースでこう展示やるようになったのはこの2年ぐらいとか、
ね、この2、3年かな、
うん、初個展ってちなみにいつやったの？
でもね、初個展は、うん、もうでもね7年ぐらい前なんだよね、
はいはい、
でそっからまあなんか年に 1,2、うん、本とか、あとグループ展でまあ入れて3本ぐらいとか、うんうん、でペースでまあ緩くやってて、うん、でここ3年ぐらいでグループ展、まずグループ展がすごい増えて、
はいはい、
でまあグループ展はね 2,3 点だから、うん、気楽だから出してたら、うんうん、あれどこだっけな、ビームスから久々に個展してくれって言われて、
はいはいはい、
あの B ギャラリー
って行った行った、
あのシネターの
あのお札のやつ、
あ、そうそうそうそう、はいはい、であれで久々にじゃあ個展やろうかなって、うんうんうん、久々に個展やって、うんうん、そっから、あ、でもそっからもね、あんま個展はやってなかったね、
うん、
やってても海外とかで、
うんうん、
まあ、言ってもさ、川村君ってまあグラフィックデザイナーの仕事もしてるわけやん、うん、だからそのまあグラフィックデザイナーの人ってまあ基本的にはあんまり展覧会とかしない感じやん。
あ、やんないね、
うん、なんかそのでもまあコラージュアーティストでもあるっていうところで、うん、なんか展個展とかってどういうモチベーションでやるの、川村君の場合って。
なんか、あ、なんかね、でも意識が変わってきて、最初は、
うん、
なんでやんなきゃいけないんだと思うんですよ。
あ、
別に、はいはいはい、あの俺別にさ、もともと作品とか作りたくもなかったから、
うんうんうん、
アーティストだとも思ってなかったし、
うんうんうん、
でなんと思ってなくて、でまあグラフィック好きだし、
うんうんうん、
まあね、楽っていうかさ、一人でできる仕事だから、
はいはいはい、
いいなってやってて、でやり始めて、まあ、まだ全然食えない頃に、
うん、
なんかね、多分俺いろいろ勘違いしてる、始めちゃったからその学校も出てないし、なんかこう片親だしいろいろ
挟んでくるね
そういうのさ、うん、いろんな勘違いがさ、そのお父さんとか教えてくれなかったからさ、その仕事について
セオリーとか分から
ない、そうそう、もう働くセオリーとかさ分からず始めちゃってで、なんかいわゆるグラフィックデザインってさ、多分ちゃんとしたあれじゃん、なんかこう、まあ、
まあまあまあ
されて素材があって、
なんか基礎があってみたいな、ね、
そうそうそう、なんか写真とか、例えば綺麗な写真1枚用意されて、うん、で文字組んで綺麗に見せるとかね、
うん、
でそれ俺分からず、あのいきなりそのスタートがあのそのトラッシュマウンテンビデオっていう、
うんうん、
その今現トラッシュアップってあの雑誌の、
はいはいはいはい、
あのやってる久世山さんが、
はいはいはい、
当時まだ会社員で、うん、その配給会社に行って、
うんうんうん、
で DVD とかも作ってるところで、はいはい、そこであのホラーのもうすっごいもう B 級以下ぐらいの、
はいはい、
ヨーロッパのホラーのレーベルを立ち上げて、
うんうん、
でその時に知り合って、
あ、
で、はい、あのお金も本当に予算がなかったから、
うん、
しあともう B 級以下ぐらいのやつだから素材が何もないで、あのこれ使ってジャケット作れないって言われて、
うん、
でそっからグラフィックデザインが俺スタートしてるから、
あ、なるほどね、
そういう開始やった、ね、
そう、だからグラフィックデザインっていうのがもうひん曲がってスタートしちゃったから、
はい、
最初から結局コラージュで全部やってて、
はいはい、
でそのまんま結局そこの延長で今度根本さんとか知り合って、
はいはい
はい、根本さんに DM 作ってって言われて、根本さんの絵をバッて預かってそれを組み替えてコラージュして文字のっけてっていう仕事とかをやってたから、
うんうんうん、
なんかね、基本いわゆるグラフィックデザインっていう基礎もないし、
うん、
そのなんていうんだろうね、あのシステムが分かってなかったから、あの
普通の グラフィックデザイナーがデザインするっていうものがもう作品化してた。
あ、そうそうそう。でそれを見たなんかこう最初友達がなんかそのグループ展をやるからっていうので、
はいはいはい、
なぜかなんかその出してくれって言われて、うんうん、でもいや俺作品なんて作ってないからって言ったら、うんうん、そのいつものやつだよって言われて、あれでいいんだってそれを出して、うんうんうん、でちょうどそれ出す前ぐらいの時に根本さんに俺ものすごいグラフィックデザイナーだって自分でグラフィックデザイナーだって思い込んでやってたんだけど川村君は作家になった方がいいよって言われて、
あ、はいはいはいはい、
でも全然いや俺グラフィックデザイナーだけどなって思ってもうよく分からず作品も作ったことないしって思ってたんだけど、うんうん、まあなんかこの間ちょうど根本さんとアップリンクでね、うん、あのちゃんとトーク、
うん、
初めてちゃんとトークやった時に、まあもうあれは最初見た時から作品だと思ってたから作家になればって言ったんだよねって言われて、
はいはいはい、
まあそれでやっと納得して、
うんうん、
あそうだったんだと思ったんだけど、まあそれでまあグループ展出して、
うん、
じゃその時にたまたまあの別のそれ見に来てくれてた人が、
うん、
なんか分かんないけど3点ぐらいしか出してなかったんだけど、うん、作品見てでうちで個展やってくんないかって言ってくれて、で
もそれが初個展、
それが初個展、でも全然俺作品も作ってないから慌ててなんか作ってで出したんだけど、うん、でもその時は本当になんで俺こんなことしなきゃいけないんだろうと思いながら、
はいはいはい、
へえ、
まあまあでもね、素材与えられた素材をかっこよく見せたり綺麗に見せたりするっていうのは、うん、まあグラフィックデザインの基本なんやけど、うん、まあたまたまこう素材自体がハードコアやったっていうのもあって、これをこうなんていうのねじ伏せるそのコラージュ能力みたいなところに作家性が出てしまったんやな。
あ、
なんかさグラフィックデザインをさ結構真面目にやろうとする人ってちょっとこう、うん、なんつうの手段と目的が逆になってる人がちょっとたまにいるっつうかさ、なんかこう、ね、なんかなんつうのほんまは素材を、うん、の魅力を引き出すのが仕事やのに、うん、なんか自分の中のルールに素材を当て込んでもうとしてなんか結局あんまりなんか良くないみたいなパターンってある中で、うん、全然それじゃなかったっていう
なんかね間違った方向からいろいろ行っちゃって、
うん、
行っちゃったからこうなって、
うん、
であとね間々で、
うん、
結構そのまああと自分で勉強するってことも俺できない人間だから、うんその本読んだりもしない の, そのグラフィックデザインの本とか、
はいはいはい、
あとソフトの使い方も読まないんだけど、
うんうん、
でその場で現場で覚えるから、
はいはいはい、
でまあなんか要所要所で、
うん、
例えば文字組みとかだとたまたま全部はいはいって受けてたら、
うん
まあ、いろんな仕事もらえるようになって、
うん、
じゃあなんかまあ、文字組みとかもさ最初ものすごいひどくて、うん、適当に文字ドーンってタイトル持ってるみたいなとかだったんだけど、
うんうん
うんまあ、なんか運よくさ宇川さんと仕事させてもらったりとかした時に、うんうん、そこで宇川さんとかが「いや何かこれ文字こうした方がいいよ」とかっていうのを「
はいはいはい、
あそうですよね」って聞いてあたかも知ってたんだよ感じで「こうするんだ」とかっていうのをそっからパクってってグラフィックやり始めて
また先生が一流ばっかりやから
そうだねだって。うん最初にだからその多分文字のことを教えてくれたのは宇川さんで、
うんうん、
あのいやこういう文字組みするときはこうした方がいいよとで教えてくれてで今度それに乗っ取ってずっとやってたら、
うん、
まあそれをベースにやっていくじゃんで自分流の感じで崩してガンガンやってて、うん、で今度そこの方にある程度ハマってるときにあの伊藤慶治さんとかに、
はいはいはい、
あの一緒にこうねやってるときにバーって文字組みした時に、
うんうん、
えこれってありなんすかっていう文字組みとかをされて、
うんうん、
えこれケイさんありなんすかって言ったらいやいやもうこれ基本でありだよって言われてこれありなんだって割と最近覚えたり
割と最近
だよ、ね、それ割とここ2年ぐらいでそういうのを覚えたり結構ねそういうやり方で、
うんうんうん、
だからね全部フォトショップの使い方とかも、
うん、
だからもう全部独学だから、
はいはい、
あのわけわかんない使い方になってて、
うんうんうん、
そうだからなんかね色ちゃんとしたところの人と仕事するときに、
うん、
逆になんかちゃんとした人とかだと例えば色とかさ、
うんうん、
すげえパキって出すとかなると、うん、まあ特色で指定するとかだけど、
うんうんうん、
お金ないところでしかやってなかったから、
うんうん、
特色とか使えなかったから、
はいはいはい、
もうフォトショップで色いじり倒して 特色見せるっていう方法とかを
変な色にしていく、ね、
そうでバッキバキに色をその RGB ぐらい色を印刷で出せる方法とかは見出したりしてそれで乗り切ってきてて、
まあそこにも実は結構色彩構成の基本とかを使ってんねやろうけど なんか肌本能で
本能で全て
本能で赤の横に緑に乗せたらバキッとするみたいな、
あそうそうそうまさにそういうのでここやったらチカチカすると
か本能でやって
る、なんか1ピクセルずらすと気持ち悪くなるとか、そういうなんか手法で全部乗り切ってきてて、
まあでもそれも多分あれやろう なんかまあそういう人をいい人を巻き込んだりとか、うん、必要な技術だけゲットできてんのとかも、まあ川村くんに世界観があるって あこれ使えるみたいな、
大体そう、あでもそう本当にいっぱい教えてくれるけど、うん、いるもんだけ撮ってる、
ああそうやろな、うん、きっと、
うん、そういらないものは
自分がさ表したい世界観がなかったらそれも引き出せへん、
何が必要かも分からへんから、
そっかそっか、うん、だから大体これ使えるなみたいな、
好きな感覚みたいな、
うん、そうだね、大体それで撮ってるけど、うん、あこれはなんかこういう時に応用できるな
まあグラフィックデザイナーとしての、まあ、川村君的には最大の仕事はやっぱエレクトマガジンになるん
で、そうかもね、グラフィックって言うと総合だね、
あれは基本的に全部川村君、
1号目、あでもまあ当時その真壁に手伝ってもらってたけど、まあでも1号目とかはもう 100% にそうだし、でまあ一応ね、あのアートディレクションとして全部やってるから、はいはい、一応デザイン自分がやってて、でまあこういう風にしてっていうのと、あと真壁に任せてやってもらってチェックして、
はいはいはいはい、
っていうので、まあ、だから基本的にそうだね、グラフィックでいうとあれが一番量的にもいっぱい大量にやんなきゃいけない仕事、ま
あ、あれはページ数もすごい多いし、
そうしかもね、最初に自分の なんでこんなこと言っちゃったんだろうと思ったんだけど、うん、毎回だからフォーマット作るのやめようって言っちゃってで毎回その全ページ毎回違うことにしようって、最初さやる前だからさ生きっちゃって、しかもすんげえ大変、
自分で自分の首を絞め
もう絞めまくりすぎて、
まあそれはね、まあ不詳我らもね、モグラグって本作る時もね、
もう完全に
作家によってデザイン全部変えたって、
あれ辛いよね
まあここにねマガラがいたらその辺の辛さをゲロ吐きそうなぐらい喋ると思う、
多分そうだ
デザイナーは私たちじゃないからね、私たちは上がってきたものに対して、いやそういうイメージじゃない、
ちょっと違うけどみたいなね俺もう自分でやってるから言わさないから全部よしとしちゃうっていうか、うんこれでよしってすげえ自由にやってる
今エレクトって4号やんな、
うん4号
そうやね、今並んでんね、
そうなんだよね、4号4号だから、
いやでもちょっとモグラ君の次の号はちょっとしばらく
これがねエレクトーンなんだよねまだ何も動いてないから、
私たちも脳内だけしか動いてないから、そう
そう脳内ではかなり出来上がってんねんけどな、
いや俺はもうそうなんだよね、脳内では出来上がってんだけど、なんかね時間経つとさやりたいこと増えてきちゃうじゃん、
あはいはいはい、
そう最初ドーンってさ、うん、これやりたいってバーンって出んだけど、まあなんかそういう作品にも言えるけどさ、
うんうんうん、
あ今回これでいこうって思ってやり始めるんだけど、やってる間にさどんどん あれやりたいな、ね、これやりたいなとかってなってきて、うん、なかなか進まないって
そうやんな、川村君ってだって基本的にさ、え自分で自己分析的にはさ、うん、どう思うんやろ、俺はなんか結構多作、うんなタイプかなっていうふうに思う、
ね、川村
君、うん、川村君自体、
うん、あでもね俺もそう思ってる、うん、なんかあんまりなんかね俺そんな考えてない、
あ、はいはいはい、
そうなんか結構作ってるもん見てさ、うん、なんかいろいろ言ってくれる人とかいいんだけど、うんまあ、これはこうで、あのこういうふうな風に考えて、
うん
まあ、なんかいろいろさ、まあ、作品なんてまあそうだけどさ、あの、まあ、見る人 の、
うん、
のこうイメージでさ、
特にコラージュはやっぱ組み合わせでこう意味が勝手に出来上がったりするから、
そうそうね、もうそこで変わってきちゃうじゃん、うん、でまあ普通はねそれで意味合い作っていくんだろうけど、うん、俺もう快楽しかないから自分が気持ちいいか気持ち悪くないかだけの判断でやってて、うんうんうん、例えばあの、まあ、一番 みんな知ってくれてるんだ、多分原画展、大友さんの原画展の、
はい、勝弘原画展、
そう、あれのメインビジュアルやらせてもらった時とかもそうなんだけど、うん、あれとかもいろんな人にいろんなことを言われたの、その、うん、まあいい方でね、うん、こう意味合いとしてバーっていろいろ言ってもらったんだけど、うん、あれもあの、まあ、大友さん本人にはもちろん言ってんだけど、全く意味とかなくて、
うんうんうん、
もう自分の中で気持ちいいもの見て、あーこれかっこいいって自分が気持ちよくなるものを感覚だけでやってるから、
うんうんうん、
もう足し算引き算で、
うんうん、
なんかもういつもの作品作りも完全にそれ
なんだよね。そうやんな。だから逆にだからこうさ、多作な人ってさ、うん、こう腰据えてゆっくりこうでかいものってなった場合だから こうエレクトみたい、うん、エレクトみたいになった場合、もうやりたいことがどんどんもう、
そう
形になる前にどんどんどんどん投下されて、
もう気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、全部気持ちいいのくるから、
それは結構大変やろうなとは思うね。
そうだね、うん、やっぱね、そこのねエレクトのねページの狭間にやっぱパラダイス入ってくるからやっぱ結構ね
ここはパラダイス
ちょっと投入しとこうか
なね、パラやっぱ
やっぱね、
パラダイス、
うん、パラダイスこれ怒られるやつ
や、怒られるやつやで、これ怒られるやつや、
怒られますね、
うん、これでもね僕川村君に言わされてる、
いやいやこれ俺あのマガラさんに言わされ
る欠席裁判
欠席裁判
言えって言われたん
だ、そう言えって言われたんだよな
パラダイスだけは言うように、
ね、言うようにやっぱりなんか手紙が届いてた、うん、でも実際俺結構パラダイス好きだから、
うん、本当にな
んか多分マジでガチで自分の中でのそれを多分作ってると思う。
そうだから今回のそのフライヤーを作るときに文章をまあ僕は毎回書くんやけど、どんな感じの展示みたいなのをね、河村君に聞いたときに脳内のえぐいパラダイスを純粋に出したやつだけの展示をしたいみたいな感じでしたもんね。だからもう実はパラダイスはそこにあったっ
ていう。もうだから俺はあいつより先にパラダイス言ってた
せやんな、せやんな、
パラダイス勝ち
そう、
いや別に本当にマジで今回それだからね、
うん
うん、
やる時前から言ってたもんな、もう自分の、まあ、今までやりたいことしかやらへんって言ってたもん、
う
ん、
そうだからいつも結構さ、うん、そのセールってつけたのもそうだったんだけど、うん、あのいつもね展示やる時ってまあなんか基本さタイトル
うん、
ちゃんとつけて、うん、それに、まあ、ある程度沿ったものを作っていくっていう風になってっちゃうじゃん、
うんうん、
まあね、それが一つの括りになるし、
うんうんうん、
なんだけどなんかそうなんかまあ手とかの時とかもそうだったけど、うん、まあそうなってくると基本全部作品がさある程度シリーズ化されちゃって、
うんうんうん、
で俺さっき その多作じゃないけど、うん、もっとなんか自由にさ、
うんうん、
あんまこうなんかこれっていうのにとらわれるのが嫌だから、
うんうんうん、
なんかもう今回やるんだったらもう本当に自分の中にある好きなものだけをもうそこにボンって出して全く統一感なくていいから、
はいはいはい、
もう本当にやりやすい、
うんうん、
だからもう手数も別になんかこうまあね手数多いのってやっぱすげえ求められたりしてくるから、
はいはい
はい、でもまあ別にそれだけ俺やりたいわけじゃないから、
うんうんうん、
別に少なくても1枚しか貼ってなくても、
うんうんうん、
作品は作品だし、
うんうんうん、
それが気持ちよければもういいから、
そうだから結構なんか川村くんとかと喋っててなんかおもろいのがやっぱコラージュっていう考え方っていうかさ、うん、なんか世間一般のコラージュのイメージってあると思うねんか、
うん、
なんかこうもっとなんか、なんかもうそれこそ手数のことかもしれへんし、
う
ん、なんかもう少し意味をこうさ、
あ、そうだね、
つけたりとかさ、
うん、
なんか こういうとこから素材引っ張ってくるんだ的なさ、
あ、はいはいはい、
そのリミックス元やべえ的なとことかが、うん、ええ感じでこう何ていうの肩の力が抜けてるっていうか、
あ、まあ、
もうすごいいろんなバリエーションのコラージュをやってきて、うん、もう完全にコラージュが自分の身になってる人が作るコラージュっていう感じが、
あ、
今回のもすごいするっていうか。
今回のバラバラだもんね本当に、
うん、
でもね一番ね気持ちいいんだよね。だから正直本当にあれだけで作品集作りたいぐらい、
うん、
結構ね気持ちいい自分の中で、
う ちなみにさ、あのまあとはいえこうどういうあれって今回のやつに限って言うとさ、うん、なんかこうグニャンってこうスキャンしたやつとかは、うん、ネタをスキャンして、
あもうねスキャンはしない、そのまま一発撮りでコピー機でガーって出して、
あ、はいはいはいはい、
でそれをパーツで切り出す、
あと普通のそのまんまの素材とかは本とかからそのままペッて引っ張ってきて、
うん、もう引っ張ってきて コピー取って、あそれで切っていって、でだからまあ基本全部コピーにしてて、
うんうんうん、
でまあ普通にねみんな結構本そのまま使っちゃったりするんだけど、もともと本がすげえ好きだから、
ああ
なんかね切るっていうのがね、うん、なんかねあんまできない、
はいはいはい、
あと自分でも作ってるから、うん、その手を入れるっていうのが、
はいはいはいはい、
ちょっとねやっぱりすごいなんかこうなんて言うんだろうね、なんかこう悲しくなってくるから、
あなるほどね、
そう
愛だね、
そうもう本に対する愛がねだからね、でもそこの素材としての価値の壁みたいなのを超えるのが結構大変だった、
あ、
うん、なんかやっぱり生の本使ってる、特にそれ海外で最初感じたんだけど、うん、やっぱ生の本使ってるのとコピーの作品って、素材使ってる作品ってなんかこう、あ海外よりやっぱり日本か、海外は割と大丈夫なんだけど、うん、あなんだ コピー貼ってんだってなると複製可能だから、
はい、
そんなにやっぱりね、なんか最初のうちはやっぱ作品も売れなかったし、
はいはいはいはい、
けどなんか
コピーでもさカットするとことかさ、
う
ん、毎回
そうそう
全く同じってさ、
なん
パズル組んでるみたいな感じになるから、まあ、コラージュとまた違う感じになるよね、う
ん、まあでもそのなんていうの、原本からこう直接抜いた場合とかってその本ごとの厚みの違いとかもあったりして、
そうそう
そ
う、
そのえ欲しい絵の周辺にあるもんとか、あとまあ単純にこう印刷がいいとか、
そうそう色味の違いが結構出るから、でもねやっぱコピーするのはね、
じゃやっぱなんかセブンイレブンでするのと、うん、サンクスでするのとローソンでするのではちょっと色が違うとか、
あそうそうそう全く違う、
うん、
ミニストップとかすげえコピー機悪いもん黒がすげえ浅いし、
うん、
そうだからね、でもコピーもうコピー取った方が面白いんだけどねと、
あ、はいはいはい、
そう結局ね、なまあなんだろうな、でも雑誌俺の中ではあんま雑誌使ってるのとそんな変わんなくて、
はいはいはい、
結局雑誌もさ倍率って決まっちゃってんじゃん、
はいはいはい、
もうそこで ね、そのまま使うとしたら、うんうん、俺もコピーって別に倍率を緻密にやんないから、
はいはいはい、
適当に 100% で取って、うん、70% で取ってとか、
うん、
でかくしてみてとかっていうので、
うんうん、
でそれをドサッて集めて、でその場でバーってやって並べて、
うんうんうん、
あこれとこれ合うっていうので、
うん、
あこのサイズ感でここ乗っけると面白いなとかっていうだけでやってるから、
うんうん
うん、そんななんかここにこのサイズでこれが欲しいとか入ったらすごい綺麗に合成できるとかっていう感覚が全くないから、だからねあんまり雑誌使ってるのと変わんないんだよね、気持ち的には。
なんかあんま素材に気負うとまだちょっと変わってくるし、
ね、そうだね、
俺もなんか絵とか描いてるとさ、こうスケッチブックとかにさ、
うん、
全くノーストレスで描いてるドローイングとかは結構ええねんけど、
うん、
たまにキャンバスに描こうかってなったらキャンバスとか貼ったりとか準備がめんどくさいから、うん、これちゃんとせなみたいな、ちょっと素材に気負うとこがあって、
ああそれはあるね。
そうなんかまあそれはちょっとそれなりに乗り越える道もあんねんけど、うん、でもやっぱちょっと大変っていうか面倒くさいっていうかさ。
それはあるね。
うん。
やっぱ絵描くっていうこと自体以外のストレス
か。そうそうそう、余分なもんがない方がほんまはすごいね。
そうなんね。
素直に出るもんやとは思うからな。
ああでもそれはあるかも。俺もだからよくあるのがさ、
うん、
俺なんかその段ボール使うのって。
うん、
まあ、あれって結局どこ行っても作れるっていうのをやりたくて、その本当に手ぶらで物が作れるっていうのが、
はいはいはい、
がずっとやりたくて、
うんうん、
で自分の中でそのストリートアートとあんま変わんない感覚でやってるから、
はいはいはい、
でそれの感覚で本当にやってて、それで段ボールをベースに使ったりするんだけど、
うんうんうん、
あれをあのなんだっけ、イラストボードとか、
うんうんうん、
たまにちゃんとやんなきゃいけない時に仕事とかで、
うん、
イラストボードとかにやるってなるとちょっと 気負っちゃうんだよね。これちょっとここの黒生かしてとか。
そうそうそうそうそう。そうやね。
なんかシワになったとか。
うんうん、
あちゃんと貼れへんだみたいな。
そうそうそう。ダンボールとかだと全然台紙がシワになろうが、
うんうん、
上の紙がシワになろうが、そうそうそう、逆にあもうこれで含めて完成っていう。
うん
う
ん、
全然何もビビらずにガンガンいけるから、
やっぱそこにはやっぱりストリートのこうある意味夢があるよね。しかもなんかこうさ、ね、コピーした紙でさ段ボール台紙にしてさ、
うん、
作ったもんが美術作品として価値が出るっていう、この
そう
この錬金術
に、このそう本当それなんだよ、ね、
これがまあ、まあ、言ったらストリートアートの基本というかさ夢やん、ね、言ったら。うん、
そうだから本当にね、この間とかのでも言うと本当に段ボールとコピーしか使ってないのがさ、うん、10万超えてさ、うん、売れたりするわけだ、
うんうん、
でも本当に言ってしまえば原価なんてさ、
うんうん、
数十円、うん、段ボールなんてタダでもらってきたもの、
うんうん、
だからさ、
うんうん、
ね、原価計算したらとんでもない金額なんだけど、でもそれがものとしてできた時に、
うん、
もう原価とか関係なくさ、うん、バーンってさ、
そう
値段が、
ね
ね、10万とか超えちゃう、
うん、
じゃあ20万とかいっちゃったりとかするしさ、
うんうんうん、
でもほんまに自分の表現を買ってもらってる気がする、ね、
そうそうそうそう、
アートのまあ価値ってそういうもんやから、
うん、
まあ、やっぱりこう人が入れた手に対してどういう、 こう評価がされるかみたいなね。
そうだね、うん、だからみんな本当ね、ペインターの人とかもそうじゃん、うん、本当に言ったら紙に ね、
うんうんうん、
ねインクで書いてるだけで、
うん、
言ったらそれこそもうね、
うん、
いくらだよっていう原価なわけだから、
そうそうそうそう、そうやねん
な、ね、でもそれに対しての対価としてすげえ金額が、うん、払われるからね。
そうそう、この前もね、昨日かなんかも冗談半分で言ってたけど、あの川村君今回アマゾンの段ボールに
当
てんねんけど、これをアマゾンで買ったら多分これがアマゾンの段ボールに入ってくるわけやん。
そうだよね、う
ん、あそれすごい ね、
ね、でまたそれに、ね、
それにっていうこうマトリアマゾンマトリオシカ状態になるっていう。
そうだよね、無限にそれで作れるから、うん、それすごいよね。
すごいよな、なんか
だからね、なんか段ボールとかそういうね、
うん、
どこにでもあるもんって結構
うんうん、
強いからね、すごい、うん、もうどこ行っても手ぶらで物作って食っていけるから、
うん、
それいいよ ね、
ね、それ一番強いなと思って、
うん、そうそう、だからさ、なんかこうこの前もまあ川村君とかと飲んでて喋ってたし、
うん、
なんか最近思うけど、うん、ほんまになんかこう日本でさアートやるとかってなったらさ、うん、もうミドル級っていうか間が全くない世界や日本って、
あこう、そうだね、
全く売れへんか、もういざちょっともう売れたらもうほんまちょっともうこう雲の上の人みたいな、うん、急になるみたいな、うん、この間みたいな作家がもっと増えることが本当はこうね
一番ね
文化的に豊かなことで、
いや、うん、本当そうなんだよね、
うん、
でもまあね、今回作品めっちゃ安くしたのはでも結構そこのあれがあるけどね、その
うんうん、
まあ多分普通だとね、ここまで下げると怒られちゃったりするんだけど、
う
でも結構買えるってさ、でかいから、
うんうん、そうね。
ね、
う
ん、なんかその、別にまあこっちが OK だったら OK な話だから、
うん
まあ、特に俺ギャラリーもついてないから、
うん、
別に自分で値段も決めれるし、
うん、
ってなった時にね、やっぱりだって、まあ結局ね、学生の子とかはね、お金ないから買えなかったりするけど、まあ、3000円だとしてもね結構買えないけど、
うん、
まあでも普段ね買わない人たち が、
うん、
が買って、ね、それが例えば1万で買っても、
うん、
買ってその快楽を1回覚えて、うん、次にそれが5万円の作品になれば
そうそうそうそう
そう、ね、
そうそうそうそういや、ね、本当そうやと思う、
いやだからそういう人に買いに来てほしいよ ね、
ね、
うん、今まで好きやと思ったけど、うん、手は出えへんかったけど、うん、っていう人、そうそうそう
ね、
だから別に高級じゃなくていいよね、だから、
うん、そうそうそ う、
そう、
まあ、持つことにね意味があるし、
そうそうそう、ね、そうなの、
あと買うっていう行為がさ、うん、一番、
うん、
なんか普段ねやっぱもう言ったら一番いらないっちゃいらないもんだから、
そうそうそ う、 そう、
ね、だから別に生活に何の影響もしないものだから、
うん、
でもそれを買うってさ結構一大決心、
うんうん
になるからね、なんかまあそれででもあこんな金額で買えんだと思って、
うんうん、
家持って帰って飾って、
うん、
もしそれでちょっと嬉しくなって、
そう
わまた別の 作家の作品も欲しいってなって、
うん、そうそうなんだよね、
つながっていく、
作品を買うっていうことが結構、ね、それ自体が結構割と創造的な行為っていうか ね、
そうそうそう、
でしかもさ俺なんかモグラグみたいなのをやってて作品を売ったりとかしてる時にすげえ思うねんけど、うん、俺自体も絵描いてるやんか、うん、でさほとんどの人は作品を展覧会に見に行くだけやから、
ああそっか、
だからあの作家って、うん、例えば50時間かけて1枚の絵描くとするやん、うん、したら作家は50時間その絵を見てるわけやんか、
うんうんうん、
でもほとんどの人をさギャラリーに見に行くだけやったら50時間見ることないやん、
ないね、確かに、ね、
でも唯一ある可能性は勝った人やねん、
ああそっか、
勝った人はもしかしたら作家よりも長い時間その作品見る可能性があって、
そうだよね、
そしたらさ50時間かけて描いた絵をさ51時間見る体験は書いた俺にももうできひんことで、
そうだよね、手には入んないからね、
そう勝った人しかできひんことで、その時にどういう風に見えんねやろみたいな、うん、
そっか、だって自分にない感覚で見られるからね、
うん、だって
こう もう分からへんよね、
だってワンルームの部屋に飾っててさ、まあ、日常的に別にこう見るとなく見るみたいなのをさ、うん、まあこうバーってこう単純にこう計算してさ、別に計算せんでもいいけど、うん、まあ、1日10分ぐらい見るんですよ、
うん、
1ヶ月見てたら300分見てるわけやから、
あそうだよね、すごいことだよね、
すごいことなわけよ、それって
確かにね、60分でしょ、
50時間か、
うん、すごいよね、
もうそれってなんかちょっとおかしな感じになると思う、
ああ、
うん、
経験できない
もんね、もうその人の中になんか違うもん、その人が今まで持ってた価値観と違う感覚が刷り込まれるやろ、
うん、そう、それはもうもはやもう作家の手も離れてる世界っていうかさ、
しかもその人の所有物になるからね、
そうそうそうそう、
何をやってもいいからねその人はそれからそれにね、
まあね
言ってしまえばね、ま
あ、できれば綺麗に持っといてほしいけど、ね、
燃やしてもいいし、
まあね、
ね、手を加えてもいいしっていう、
夜のおかずにしてもいいし、
いいしね、もう全然。
でも手加えられてさ、店に来られてもちょっと困るけど。
もうそれすげえリアクション困る。
ちょっとやってみたんですけどみたいな。
ああってなるよね。そうですか。
でまあしかもさ一回購入したらやっぱその作家は今後も気になってくるわけや
ね。そうなんだよね。うん、でまた次の作品が欲しくなったりするし。
そうそうそう。
まあでもそういうのでコレクターってなっていくんだろうね。
そうそうそう。でやっぱこう作家の責任としてはさ常にその勝った人らが次よりおもろくなってるような動きをすることやんか。
う
ん、
そうだね。
だそういう意味では川村君の作品今回もほんま爆安やから。うん、
爆安
だね。ここ自分でも言えるもん。
ここで勝ってさ次なんか例えばどっか海外とかで河村康介がやったってなった時に俺それ持ってるみたいなことで
優越感優越感を味わえる
まあ実際リアルにまあ来月ね我らはねもうあそこ言ってもいいんやんな、
まあもう、うん、もう全然告知しても大丈夫だ、
うん、
だから来月はだからマルセイユですよね、
そうマルセイユで展示をね、
もう川村くんもあとモグラグも
そう、うん、みんな出ますよ、
出ます、あのパラダイスで有名な、
ああそうだね、
浜田ら浜田
出ますね、
出ますしね、これはもうかなりでかい日本人のグループ展がね、うん、
フランス
で行われる
からね、マルセイユで行われる、
来年の5月までやったっけ、
そう
そう長いよね、
すごいな、
どんだけだっていうね、
あそんなに帰ってこへんねやと思
って、そう俺だからちょっと次の展示とかに使い回そうと思ってたやつが使い回せなくて不安なんだよ全部持っていくのはちょっとやめようと思って不安だなと思って結構ギリギリまでねやっぱ作品作んないからいつも、
あじゃあまだ送ってないの、
送ってない、手持ちで、
あ持っていくね、
うん、まあでもね一回俺去年あのちょうどマルセイユであったそのフォトショックっていうコラージュだけの、うん、あの日本人多分俺と関谷君、
はいはい
はい、だけだったんだけど、うん、であと全部海外の作家 の、うん、その展覧会があって、それ用に10点以上ぐらいは
向こうに
置いてあるから、うん、まあ一応それを
じゃあもういい、
もういざとなったらそれをそのままさっと出してもらえばまあでもなあん時よりは多分またな作品自分的にも面白くはなったかな
私美術館だしね、
そうなんだよね、だちゃんとしたの出したいなとは思うんだけどもどうも
まあもう ね1ヶ月
だから、うん、ちょっとね考えどこだよね、
そうね、
うん、
まあこれはまあね、またこれだから次川村君はモグラグラジオ出てくれるときはデリケートゾーンのタイミングはもう俺らも帰ってきて、
もうちょっとねオフランスに流されて、もう
ボンジュールなん
ですって、ボンジュール多分フランス語で喋っちゃうからさ
もうね、もうフランス語オンリーのねインタビューになると思うんですけどね、
通訳ついて
意味が分からへん、全員日本人やな、
全員日本人なのにずっとフランス語で話してる、
そうそうそう、
パキッと針に手プルプル震えながら
パキッとの手の震えやばい、
やばい、あれ多分ペン持ったらすごいことになると思うよ、もうなんかあと心電図かけると思うナチュラルでバーンあとあれね、あのスウォッチ、あシュウォッチだ
ね、何ちょ
っとあの高橋名人の、
ああ
多分すげえ記録出ると思うよ、
すごいと思うよ、16連打どこじゃない、
どこじゃない、高橋名人超えてるもんね
ただ多分ゲームももはやプレイできなさい
多分コントローラー持てない
そうそうそう、まあこれはね、まあ、ゆくゆくこのモグラグラジオでインフォメーションしますけどね、
デリケートゾーンの時にはそれのね報告会が
報告会を ねしつつって感じですけど、ね、まあまあでもそれ以外にもまあいろいろとね、年内もいろいろ川村君の方はあると思います、
またねいろいろ多分いろいろあった気がするんね、うん、まだなんかいろいろ入ってる、
ただ完全新作の個展は初個展以来こうモグラグがこれ
本当そう、
今後あるか分かりませんよこれ、
そうだよ、
そうですよ、
あんまりねなんかこう新作を作んないかな
多分ここで売れたっていうかもう出した、うん、あの作品、
あ、まあ、二度と見れない、
二度と見ることできひんか
もしれない、
そうだね、
うん、
いやしかもさ結構そのさっき言ったようにさ本当に自分の脳内のマジの脳内のパラディスをそのまま出してるから、
うんうんうん、
結構さ好きなもんできちゃって、
はいはいはいはい、
言ってたよね、
そうだから売りたくねえとかって言って、あの時言ってて
これも気に入ってんだよねって言って
たあこれ超売りたくねえって言いながら貼ってて、
うん、ちなみに俺個人的にいっちゃん好きなやつまだ売れてへんねん、あの、うん、男性と女性のやつ、
あの
顔が口になってるやつ、
あれね、あれ
個人的に結構
好き、あれ俺も結構好きなんだけどね、うん、でもあれ
なんやろな、私思うねんけど、あのこう売れ始めはさ、うん、まだ赤丸一個もついてないやん、うん、だから早い者勝ち的な感じで、うん、みんな買っていくやん、うん、来た人だから誰か一人入ってて、うん、なんかちょっと選び出したなみたいになったらすぐあこれとこれみたいな感じの買い方する人とかいたんやけど、うん、だんだんこう全部赤がつき出して残ってると、あこれじゃないのがいいんじゃないかって、
あ
自分で価値を測れない、
そっか残り物感が出てきちゃう、
それ
ちょっと手具はよく新作です
どんどん新作になっていく、
そう、もうなんかちょっとずつ手加え公開制作ばりにね、あれ結構俺も好きなんだけどね、
あれいいよね、
うん、あれ結構ね最初、あれなんかあのその DM 用に作ったやつの次に作ったやつだから、
うん
うん、割と最初の段階で作って、
うんうん、
結構なんかあいいなと思って、
うんうん、
だこのラジオを今こうやって聞いた人は聞いて今週木曜日に井の一番に買いに来る人がいるかもしれない、
ね、あれ高いと思うな普段だと高いと思うな、
普段だと ね
普段だと
したら皆さんこれ驚きますよ本当に、ね、
普段だと何万円かな
というわけでお時間でございますので、
ね、
もう時間なので、じゃあ最後にちょっと、じゃあそんな川村くんの個展、あとラスト5日間なんで、
そうだな、5日早いね、
14日がレセプションパーティー、
あれ14日だっけ、
あ違
う、
13
日の土曜日がレセプションで、この日は確実に川村くんがいますけども、他の日はちょっと
あとね木曜だっけな、木曜に新作持ってこなきゃいけないから、
はいはいはい、はい、
うん、木曜お昼、まあ夜まで入れるか分かんないけど、うん、昼は、
なるほど、11日、
うん、11日に
はの昼間は、
昼間は
っていう感じだね、まあ、
そうだ、夜はダメなんだ、昼はいる、
川村くんに会いたい人はこの2日間あたりを狙っていただいて、あとはまあちょっと作品はもう早いもん勝ち状態になってますんで、
もう本当にねちょっとびっくりするぐらいなかったから
ポスターもね、
ポスターもあり
ますから、あ
ポスターもね残りがね少なくなってきてるなんで
そうそう、ちょっとメッセージをちょっと最後に川村くんの方から、
メッセージ、
こんな今から来る人に、
チはね、でも本当に今買っといてほしいですね。
あ、
うん、多分次っていうか今後多分この値段で出せないから本当にそう、今回はねちょっと、ね、コンセプトとしてこうなんていうの、結構力技で持ってったから、はいはい、ここま で、うん、でだからまあ正直あの1作品ちょっとバカ高いのがあるんだけど、うんうん、あれで平均的に、うん、
なるほど、
そう 全体通していつもと同じぐらいの値段っていう設定っていう形で、うん、全体の値段は下げてないですよっていう平均値段は下がってないんですよっていうちょっと無理やりなコンセプトで、
まあ、
裏技を使ってるから今後絶対この値段で、
ま
あ、多分もう出ることないと思うから、うん、本当に友達とかになんない限り、
あ、はい、
友達とかになればプレゼントとかしたりするけど、
うん、
もうそれ以外は多分絶対出ない値段だと思うんでね、もうなんかこのタイミングで買っといていただけると
そうですね、うん、で買ってまあ部屋にこう飾ると、まあ、さっき僕らが言ったような作品を買う面白さみたいなことに気づく、うん、ね、一枚になるかもしれない ね、
ね、でまあある意味、まあ、自分の一番気持ちいいところが今回は統一感なく出てるから
、まあ、気持ちよさって統一感ないもんね、
ない、
やっぱカオスなもんや、
そうそうそう、もうその時々でね気持ちいいものを ね、そのまま出してるから、
はい、
だからサイズもちょっとバラバラだったりするけど、
うん、
まあそういうのも気にせず、
うん、
自分が欲しいものを買っていただければ、
そうですね、
一番気持ちいいかなと思って、まあだから家に置くだけで、そこの部屋パラダイスなればいいかなと思ってるね。
はい、じゃあ怒られるやつ出たところで今月のアーティストインタビューは河村康介くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、というわけで河村くんインタビューでしたけれども、そんな河村くんのインフォメーションをどうぞよろしくお願いします。
はい、もう残り5日間となりました。9月15日日曜月曜日祝日までとなっております。レセプションパーティーが9月13日土曜日18時から行います。
はい、
河村康介個展 ELAS、よろしくお願いします。
はい、本編でも散々ね宣伝しましたんで、ついでにですね、本編でも言いましたデリケートゾーン、浜田らかと川村康介くんのユニットデリケートゾーンの展示は今年の2014年12月4日から21日までモグラグガレージでありますので、重ね重ねどうぞご期待くださいということで、モグラグラジオボリューム244でした。
ありがとうございました。